小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、昔話に込められているメッセージについて、いろいろお話をお聞きしているんですが、今回は、
やっぱりグリム童話なんですけどね、怖がることを習いに出かけた若者の話っていう長いタイトルの話があるんですよ。すっとんきょうな話なんだけどね、とても好きな話なもんでね、それを聞いてもらおうと思うのね、こんな話なんだよな。あるところに男の子がいて、で兄弟もあったと、でその子だけはどんな怖いことがあってもね、怖いと思わないってことなんだよね。で、兄弟が何か出来事があってね、あ怖い怖いなんて言うとね、その怖いってなんだいっていうふうに言うような子だったんだよね。なので親が心配してね、ある時教会の管理人にお願いして、この子にその怖いってことを教えてやってくれっていうのね、と管理人はそれ引き受けて、ヨーロッパの教会って高い塔なんですよね、ゴシックの教会でしょ、でその上の方に鐘があって、夜9時だか10時になるとそこに登ってって鳴らして、みんな寝ろっちゃうわけよね、でそれは今でも鳴るんですけどね、今は機械で鳴らすそうだけど、その頃は足で上がってったわけね。でその高いところまで上がっていくのは狭い階段を上がっていくわけで、もちろん真っ暗だしかなり怖いわけですよ、なのでそれをやらせようというふうに考えて、でその管理人が自分が先に登っておいてね、で白いシーツを体に巻いて窓際に立ってんだよね、でその言われた男の子は一人で階段上がってきて、で上へ着いたら白いものがぼーっとその窓際にあった、それで全然怖くないもんだから、誰だって聞いたってね、で返事がなかった、でまた誰だって返事がなかった、で3度目にね、今度俺が誰だっつって返事しなかったら突き飛ばすぞって言って、それでも返事しなかった、なので本当に突き飛ばしちゃうのね、それでその管理人はそのまま突き飛ばされて下まで落ちるんですよ。それで初版本では死んだことになってるんですけど、死ぬんじゃあまりにかわいそうと思ったんでしょうね、第2版以降は大怪我したっていうふうに変わってんだけどね、変わったんだけどね、で大怪我したと、それで親父のとこへね怒鳴り込んできて、お前の息子はとんでもないやつだと、俺をこんな目に遭わせたって文句言いに来たの、で親父は困っちゃって、お前はもう感動だと言って追い出すんですね、それで500円ぐらい渡して、これを持っても世の中に出てけと、お前のか知らんって言って追い出されるんです。とね、その子は500円だか持ってね、怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって言いながら歩いていくんですよ。そうするとね、いろんな男が寄ってきてね、その怖いってことを教えてやると、でもし怖いってことを教えてくれたら、そのお金あげるっていう男の子が言うわけですよ、お礼にね、なのでいろんな男がいいよって来るわけ、でね、ある時は例えば泥棒が捕まってね、縛り首になってぶら下がってんだって、死体が、で2つの死体がぶら下がってて、もう硬くなっててね、
怖いですね
怖いでしょ、であの死体って寝てみろと言われて、その死体って死体を上に見ながら寝てるんだけど、全然怖いと思わないのね。で風が吹いてくると、その硬くなった死体がぶつかってカチンカチンって音がして、でそれ見て、お前ら寒そうだなっつって、その2つの死体を下ろしてやって、で自分の体で温めてやるね、そうすると生き返っちゃうんですよ、その二人の死に
生き返
っちゃうので、生き返って、でそのお金持ってることが分かったもんだから、首絞めにかかるとね、とお前らそれが俺に対する恩返しかっつって、そんなのもう一度ぶら下げてやるって、またぶら下げちゃうんですよ、ひでえ話なんだけどさ、そんなことやって全然怖いと思わないで旅していくのね。でそのうちにね、ある町に着いたら、教会に王女様が呪い込められていると。でその呪いを解くには、誰かが3日間その教会の中でどんな怖いことが起きても怖いと言わない、そういうことができたら王女の呪いが解けるって、まあ変な話だよね、
はい、
それでその子供は、じゃあ僕がやってみるっつってやるわけですよ、で第一夜暗くなるとね、教会の中でいろんなものがすっ飛んでくるのね、骸骨がすっ飛んできたりなんかするわけですよ、あるいはベッドが飛んできてぶつかってくるとか、まあ凄まじいことも起きるわけね、だけどその子は怖いと全然思わないもんだから黙ってんですね、で第一夜、試験合格ね、で第二夜 他のやつは誰もやらないもんでしょうがない、僕がもう一回やりますって言って2回目で、同じように前よりもっとひどくそのいろんな怖いことが起きるんだけど、うん、全然怖いって言わない。で第2夜も成功ね、うん、で第3夜も同じようにして成功するんですよ、
はい、
それで王女の呪いは解けるわけ、それで、
うん、
で美しい王女に戻るのね、
はい、
なので王様は約束通りその王女を若い男の嫁にやるわけでね、結婚するんです、
うん、
で結婚しても男の方は怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって言ってるもんだから王子は気に食わないわけ。それで女中さんたちと示し合わせて夜ね、バケツにお水を入れてその中に小さい魚をいっぱい入れてね、
うん、
その寝ている夫の布団をバッと剥いでいきなりそれをピャンとかけるんですね、
はい、
するともちろんそのベッド中に水が広がって魚がピチャピチャピチャピチャとか跳ねてでしょ、
はい、
そしたらその男が、あ怖い怖いって言ったって言って終わるわけ。食ったらね話なんだけどさ要するに女房が一番怖かったって話
な
んだ。
なるほど、そういうことですね。
そういうオチがあってね、
あ
本当笑い話よ、笑い話にしては随分長いんだけどさで僕はねこれ食ったらね話だなと思って訳したこともあるんだけど、訳しながらでもはって気がついたのね、怖がることを習いに出かけるっていうのは、
はい、
よく考えてみれば成長していく若者がみんな経験していることじゃないかってこと、
はい、
例えばの話、どっか学校受かりました、
はい、
嬉しいよね、
うん、
でもみんなと一緒にやっていけるかなっていう怖さはちょっとあるでしょ。
ありますね、
ね、
うん、
会社に受かりました嬉しいけどでも会社の仕事ちゃんとやっていけるかなって不安はちょっとあるわけね、
うん、
でこれは怖がることと言っていいよね、
はい、
怖がることを習いに出かけてるわけよみんな、
はい、
学校へ入るのも結婚だってそうじゃないかな、
はい、
半分嬉しいけれどもこの月給でやっていけるかしらなんて怖さはちょっとあるよね、
う
ん、
そうですね、
うん、みんなそれを克服して生きてるわけでしょ、
はい、
だそういうね若者が世の中に出ていくプロセスみたいなものをね実によく語ってると、
はあ、
だからこの怖がることを習いに出かけるっていうその発想ね、
うーん、
すごくいいなと思ってんで、
そうですね、
そういうふうに考えられるでしょ、ご自身の人生考えたってね、誰だってみんなそうだと思うんだよ、
う
ん、
そうですね、
うん、
なんか新しいことを始めるときってやっぱり怖いですもんね、
う
ん、
そうでしょ、
はい、
喜び半分怖さ半分だよね、うん、
はい、
だけどそれを突破していくのが人生だよね、いわばね、
はい、
これはもう何歳になっても同じだと思うよ、
はあ、
うん、それは何歳になっても同じだと思う、こんなことやって大丈夫かなと思うんだけどやってみよう
ってい
うね、そうですね、うん、だからね昔話ってね本当こんなのくだらね話よねだけども骨組みだけにして考えると、
はい、
案外大事なこと言ってるんだなっていうことが多いのね、
そうですね、
うん、だから昔話っていうのはくだらない話だけど僕は大事なものなんだと思うんだね、
はい、
でそういう話がどうして出てきたのか、
はい、
生まれたのかっていうとね、まあ、いろんな説あると思うんだけど僕が思うには一つはやっぱり昔話を伝えてきた人ってみんなお年寄りが多いですからね、
はい、
大体はおじいちゃんばあちゃんなんですよ、若いお父さんお母さんじゃなくね、若いお父さんお母さんって忙しいじゃない、だからあんまり語る暇ないね、うん、おじいちゃんおばあちゃん、
はい、
とおじいちゃんおばあちゃんっていうのはいろんな人生見てきてるからね、
はい、
自分の子供も育ったことあるし自分の子供が子供を育ててるのも見てるし、周りのいろんな人の年の取って生き方見てるから、そういうとこからね人生のいろんな場面をキャッチしてるんだと思うんだよね、
うん、
でそれが昔話の中に込められてるから、だから面白い、ね、
うん、
だからいろんなそこから僕たちは教訓を読み取ることができるな、
はい、
教訓っていうのは決して善悪だけじゃなくね、
はい、
例えば勤勉であれとかさ正直であれっていうその善悪の教訓もちろんあるけど、それもあるけども、うん、それだけじゃなくてね、もっと普通人が気がつかないような、ね、今のようなねそういうものがある、だから面白いっていうのがあってんだよね、
じゃあその正しいメッセージをちゃんと受け取らないといけないですよね、
そういうこと、そういうことだよね、その正しいメッセージを受け取るのが大事でね、だけど世間では昔話っていうのは割とその子供向きの話と思われてるから、
はい、
そんなメッセージが込められてると思わないからね、
うん、
でそういうの僕が読み解くのは僕らの役割なんじゃないかなと思う、昔話をたくさん知ってる人間がね、
はい、
明らかにしていく必要があるんじゃないかなと思ってるわけ、
親の役目としてもただ読んであげるだけじゃなくって、うん、そこに込められてるメッセージまでも、うん、やっぱちゃんと伝えていくっていうことが大切
です、ね、ただね親にそれを求めると親は負担だと思うよね、
は
い、なんか読んだ時さなんかメッセージがあるんじゃないかと思って考えたら面白くないよね
そうですね、
うん、 だからそれあんまり気にしなくていいと思うんだよ、
うん、
たまにまあこんなラジオ聞いてもらった時にね、ああそうかって気がつくというのはね、
は
い、そういうのがあって気楽にやった方がいいと思うよ、
うん、
これなんかあるんじゃないかしらって思わない方がいいと思うね、
あ、
うん、それあんまり考えなくていいよ、
そうなんですね、
うん
う
ん、気楽でいいんですよそれは、
はい、
ただ僕ら専門家がね、
はい、
いろんな国のいろんな話を知ってる人間が読み解いてチラッチラッと漏らしていくと、
はい、
いうことは僕らやるべきだろうなと思って、僕らの仕事としてはね、
はい、
と思ってんの。で僕はね昔話やってる人間だから、
はい、
そういう意味で昔話の中に語られてるいろんな子供の成長する姿とても興味があるんですけども、はい、自分の生活の中でもねこういう経験があるのね。僕息子が2人いるんですよ、
はい、
でそいつらも大きくなって今親やってますけどね、うん、その2人とも彼らが小さい時ね、
はい、
クリスマスツリーを作ってやろうと思ってね、駅前の植木市からもみの木の苗を買ってきたことあるんだよ、
はい、
それで庭に植えたのね。それはちょうど僕の勉強机の真正面だったもんだから毎日見てたんですよね、
はい、
だからもみの木って成長が早くてね、植えて何ヶ月か経ったらもう相当綺麗な形になって、高さも僕の背ぐらいの高さになってね、でこう綺麗な円錐形のもみの木の形になって、これはクリスマスになったらクリスマスツリー作れるなと楽しみにしてたの。
いいですね。
いいでしょ、
うん、
で秋になって植木屋が来たの。植木屋が言うにはね、もみの木ってのは成長が早いもんだからこのまま放っとくと風が来たら倒れちゃいますよって、まだ根がちゃんとしてないから、
はい、
って言って切られちゃったんだ途中で。だこういう円錐形の綺麗な形がね、
はい、
途中で切られて上の方が平らになっちゃったわけね。
あら、
で僕はがっかりしたね、
うん、
植木屋の野郎余計なことしやがったと思っていたの、
はい、
ところがね、
はい、
ふっと気がついたら僕の方から見て左側の枝がねちょっと立ってきたような気がしたんだよ、
はい、
で初めは気がつかないんだよ。だけど何日か経ったら本当にもう目立つぐらい立ってきたわけ、
はい、
であれあれとも注目してたらね、それから何週間ぐらい経ったのか6週間ぐらいだったのかな、はっきり覚えてないんだけど完全に元に戻ったんですよ。
へえ、戻ったんですね。
びっくりしたぜ。
へ、
完全に元に戻った、
は
あ、元の形通りになったの。
へ
え、僕本当に感動したのね、
はあ、
要するにもみの木にも意志があるってことよね。
そうなんですね。
俺はこういう形じゃねえぜ、
はい、
俺の形はこういう形なんだっていうのを主張してるわけだよ。
へ
え、すごいね。
その成長を見たんですね、
うん、その成長を見て本当に僕は感動してね、忘れられないよ。
へ
え、もみの木に意志があるとは思わなかった、
はい、
そしたらね何年か経って生物学やってる友達にたまたま会ってその話したら笑われてね、はい、小沢それは DNA だよって言われて、うん、それはそうだよ、はい、遺伝だよねこれ、
はい、
DNA でもみの木の形ってのはこういう形なんだからそうなったんでしょう、
はい、
だけど僕は文学やってる人間だから、うん、DNA なんて言葉では説明しない、
はい、
そうではなくてもみの木には自分はこういう姿でありたいという意志があった、
うん、
ということだよね。
あ、
素晴らしいね。でそう考えるとね、この言葉はもうすでにあったんだな、僕は言葉としては知ってた、
うん、
っていうのはね、美学ってあの哲学の一種なんですけど、
はい、
美しいとは何かっていうことを研究する学問があるのね、
はい、
哲学の方で18世紀19世紀ぐらいにドイツ、はい、イギリスの哲学者が言い出したことだと思うんだけど、形式意志っていう言葉があるんですよ。形の意志ね、
はい、
形の意志で、その人たちの言うには生きているものは全て自分はこういう姿でありたいという意志を持っている、
はい、
という考え方、自律的な意志ね、
はい、
うん、自分はこういう姿でありたいという意志を持っているんだっていう考え方ね。
うん、
でそれはもちろん生物学の方から言えばこれは遺伝ですよね、
うんうん、
だから決まっちゃってるみたいだけど、その遺伝っていう言い方じゃなくて、
はい、
哲学の方で言えば意志と人間の意志っていうふうに考えると、あらゆる生物は自分の姿はこういう姿でありたいという意志を持っているという考え方ね、
はい、
形式意志で、僕は言葉としては知ってたんだよ、だけど目の前に見せられたのは初めてだった。
そうですよね、
うん、でその時初めてね、あ、これが形式意志というもんだなってことを思い知らされて感動したのね。
もみの木に教えてもらった
ってことなんですね。そう、もみの木に教えてもらったってことは実物教育だよねこれ、うん、
ね
え本当に感動してた、忘れられないの、
はい、
もみの木にも意志があった、
はい、
っていうことはもみの木だけじゃなくて木は全部意志があるんでしょうね。松の木もそうでしょ、
うん、
桜の木だってさ、どこ行ったって桜は桜の形してるよね、
はい、
あれはもちろん遺伝なんだけど、哲学的に言えば 桜の木はみんな形式意思があってそういう形になっているんだっていうこと言えるよね、
はい、
そう考えるとね、それを突き詰めて言えば人間も同じなんじゃないか。人間の子供たちもそれぞれみんな形式意思を持って生きてると言えるんじゃないかってことなんですよに気がついたわけ、
はい、
子供はね、大人の方から見たら怠け者だとかね、勉強しないとか、あるいは親の言うこと聞かないとか、いろんな不満があるかもしれない、欠点はあるかもしれない、
はい、
だけど子供の方から見たらみんな自分は人間として普通に生きていこう、ということはみんな思ってんじゃないか、
はい、
普通のもみの木でありたい、普通の人間でありたい、みんな思ってるっていうふうに思うんだよね。
そうですね、
ね、そう考えるとね、もみの木が教えてくれた生きてるものの形式意志の力ね、僕これすごい大事だなと思ってんのね、
はい、
子供の成長の時にそれ忘れがちでね、はい、つい子供に親がこうすればいいというふうに教え込んだり、あるいは学校で教え込んだりといろいろ言う。でも基本的には子供はみんな形式意志を持って生きている。自分は人間として普通の人間でありたい、
はい、
特に優れてなくていいんだよね、普通の人間でありたいっていうことは、まずは親と仲良くね、で兄弟とも仲良くね、友達とも仲良く過ごしていきたいとみんな思ってんじゃないかな、
はい、
それが社会に出たら今度は自分の生きる場所ね、別に大きくなくていいけど小さい場所でいいから自分の生きてる場所が欲しい、そして普通の人間として生きていきたい、社会の中で生きたい、みんな思ってんじゃないか、でそれがうまくいかない時にいろんな悲劇が起きるね、いろんな苦しみを持つわけだよね。でも基本的には子どもたちがみんな形式意思を持って生きてるんだ、もみの木のように生きてるんだということを信ずることはとても大事なんじゃないかと僕は考えてるもんだからね。
そうですね、その普通というその素晴らしさをもっと分からないといけないですね。
そうだよね、そう普通のね、普通の素晴らしさね、でそれをしかも子どもたちはみんな思っている
てるんですね、
忘れてんじゃなくてみんな思ってる。だ日常生活の中ではもちろん親に逆らったりね、
はい、
喧嘩したり怠けたりいろんなことあるけど、でも基本的にはみんな人間として普通の姿で生きたいとみんな思ってるんじゃないかっていうことなんだよ
ね。そうですね、
うん、
先生、今日私が学んだことはやっぱり親がですね、子供を盆栽みたいに、切っていったらダメだということですね、
うん、そうなんですよ、はい、盆栽ってね、はい、あれはさ、考えてみるとさっきのもみの木の逆なんだよな、
はい、
人間の意思で枝を紐で引っ張ったりさ、切ったりなんかしていろんな形作るでしょ、
はい、
人間の好きな形に作るのが盆栽だよね、
はい、
でそれはそれでいいと思うんだよ、もちろん木だから我慢してくれるところがね、はい、だけど人間を育てる時にはね、盆栽じゃない方がいいんじゃないかな。
そうですね、
あ、そうね、
見守る、
そう、うん、もみの木のように育つことを自分がね、自分が育っていくのをこっちから見てる方がいいんじゃないかなって僕は思ってんだけど ね、
う
ん、
もみの木のように育てます
、はい、お母さんとしてはね、
はい、さあ先生、来週のテーマを教えてください、
うん、来週はね、もう一つその昔話がなぜ大事かっていう点でね、僕大事な側面があると思うの。それは昔話が伝承文化だっていうことね、日本人だけじゃないんですけど実は人類の伝承文化だって、その意味での大切さをね、来週聞いてもらおうと思うんだ。
はい、わかりました、うん、はい、楽しみにしています。
お願いします。
先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。